RRI World Service, Voice of Indonesia. 情報接続尊厳。Voice of Indonesia, Jakarta の Indonesia 共和国ラジオ放送局。海外放送はニュース、情報、エンターテインメントをお送りいたします。皆さん、毎日、日本語放送プログラムの15150952511785周波数を聞くことができて、または id.voi.co.id のオンデマンドのオーディオを聞くことができます。
Selamat malam, konbanwa. Kochira wa Indonesia no koe desu. Tokonatsu no Jakarta kara Nihongo hosso o okuri itashimasu. Konban, kore kara no bangumi wa hajime ni nyusu. Tsujuite, toki no mondai o okuri itashimasu.
Sore de wa nyusu o ochutai shimasu.
これで初めの入手です。ジョコウィドド大統領は、健康がグローバル舞台で競争するための国の資本であり、したがって政府は保健セクターに対して強い人材の創生に注意を支払うべきだと語りました。これは月曜日にジャカルタでアンタラ中心を受信した保健所の声明書でジョコウィドド大統領が語ったものです。大統領によると、人材が健康であれば国の競争力を促進することができるということです。健康の他に重要な事柄は、次の世代になるであろう健康な子どもの存在です。大統領は、政府が国家の将来をますます輝かしくできるよう、後継世代の子どもたちに追加の栄養食品を提供することに努力すると述べました。大統領は、2015年以来、政府は単県に栄養管理の取り組みとして補助食品を提供することにより栄養の問題に対処すると説明しました。それでは次のニュースです。鉄鋼業界のビジネスマンは明るい希望を予想しているので、2017年を迎え楽観的です。これは月曜日にジャカルタで電子メッセージを介して鉄鋼企業協会のヒダヤ・トリセプト会長が語ったものです。ヒダヤ会長は、2017年1月1日から下落している鉄鋼業界にとって、ガスの価格から明るい希望を予測することができると語りました。また、まだ進行中の政府のインフラプロジェクトが業界のために支援ます。ヒダヤ会長は、鉄鋼業界にとってガス価格の下落は生産効率と競争力を強化させるだろうと述べました。ヒダヤ会長によると、今年の鉄鋼業界の課題は、安い価格で輸入される鉄鋼から国の鉄鋼業界を保護するということです。国会ステアのファンド議長は、 メルボルン総領事館で自由パプア運動 OPM の旗の経緯よは4人歴史犯罪行為らと語りました。そしてこの犯罪行為は1961年と1963年にウィン条約の法律に違反しています。これは月曜日にジャカルタでスティアノファント議長が語ったものです。スティアノファント議長は事件の調査は将来再発しないよう念入りに行われるべきだと要求しました。スティアノファント議長は以前パンチャシラに対しオーストラリアの軍事要因により侮辱的な行為を受けた疑惑があると述べました。その際外務大臣が迅速な対応をし今日も継続されていることを評価するとのことです。それでは最後のニュースです。バンドンのバラヒアガン大学の登山の女子チームウィセム・マヒタラのインドネシアの7大陸最高保遠征の女性は南極大陸の最高峰であるフィンセン・マシップ山に赤と白の旗を掲げました。月曜日にジャカルタでアンタラ中心で受信されたプレスリリースで氷山の山頂で彼らはインドネシアから持参したアンクルンを演奏すると述べました。南極大陸最高峰で赤と白の旗を掲げたウィセムチームの成功はインドネシア国家のドイツへのトリビュートです。フィンセンマシップ山の山頂に達するためにウィセムチームは2017年1月11日から約4日間の旅をしフィンセンマシップ山の山頂を征服した最初の2人のインドネシア人女性として記録されました。これでニュースを終わります。エンダーがお伝えしました。
こちらはインドネシアの声です。常夏のジャカルタから日本語放送をお送りしています。
その後時の問題をお届けいたします。リスナーの皆さん、今日は島の総数は14,572。8月国連会議で発表へ、全体の8割は無人島7市4000島の命名も海洋水産省を実施することについてお伝えします。海洋水産省は10日2016年までに調査した結果、インドネシア国内の島の数を14,572島と確定したと発表しました。名前のないうち約4,000の島を命名した上で、今年8月に米ニューヨークで開かれる国際連合地名標準化会議 UNGEGN で発表、国際的な承認を受ける運びました。これら島々は国連海洋保護条約 UNCROSS の定める島にあたる自然に形成された陸地で、高潮時でも水面上にあるインドネシアの主権が完全に及んでいるなどの条件を 満たしていると言います。うち無人島は全体の8割11,703トンに上ります。寿司海洋水産所は地元メディアにマレーシアやフィリピンなどとの国境に近い92島を含む111の小島について管理の強化を表明、他国行政による違法操業の取り集まりなどを強化すると考えました。これら島々の具体面には不利な方です。世界中の地名や用語、良き方法などを話し合う UNGEGN は5年に1回開かれます。12年に開かれた前回会議でインドネシア政府は島の数を13,487と報告、約17,000とされてきた中説数を修正しました。ルフッバンジャイタン海事調整所は地元メディアに対して名前のない約4,000の小島について開発し管理を手掛ける外国人投資家に島の命名権を与える案を検討していることを明らかにしました。その上で外国人に島を売るのではないインドネシアの島であることに違いはないと強調。文字通り名を出定で実を取る姿勢を示しました。これでコメントを終わります。このコメントはジャカルタ新聞から抜粋で送りいたします。
インドネシアの声はホームページからでもお楽しみいただくことができます。ホームページのアドレスは www.voi.co.id です。
リスナーの皆さん、今日の歴史の時間です。最初にザンジバル革命ことについてです。1698年以来、オーマンのスルタンはザンジバルに制御しました。しかし、19世紀の終わりに、ザンジバルはイギリスの植民地となりました。1963年12月19日にザンジバルはイギリスによって独立性を与えられました。アラブの少数派は電源に残り、ザンジバルのスルタンが率いました。政治家は先住民族のアフリカ人は議会での投票の 54%を取得しました。そのため彼らはこの事実に失望しました。だから1964年1月12日に彼らはザンジバルで流血革命を導きました。この革命ではアラブ南アジア系の約2万住民が殺されました。ザンジバルのスルタンが正常に転覆しました。1964年4月26日にザンジバルはタンザニア連合共和国を形成するためにタンガニーカアフリカ本土に参加しました。次にトリトラデモンストレーションことについてです。1965年9月30日に将軍の誘拐と殺害は熱にインドネシアの国内政治状況をもたらしました。デモの波はますます暴力的なインドネシア共産党の解散を要求しました。不確実な政治情勢の影響は経済状況悪化につながりました。最後に1966年1月12日にインドネシアの学生アクション連合とインドネシアの学生アクション連合青年はパンチャシラフロントのメンバーがトリトラに集会を先導しました。 最後にハイチ地震ことについてです。2010年1月12日にナナリヒタスケル地震がハイチで降りました。地震の結果、約300万人が建物によって殺された。アメリカ地質調査所はハイチ地震が200年代最大の地震だったと述べました。この地震は4時53分ロカル時刻に発生しました。地震の深さは約10キロです。ハイチの災害損失は140億ドルに達すると推定します。リスナーの皆さん、今日の歴史の時間はこれで終わります。
フォーカス番組をお届けします。
リスナーの皆さん、フォーカスです。今日はジャーナリストは ASEAN の紹介することに戦略的な役割を持つについてお伝えします。ASEAN の通信商務のリー・ユンユン部長は、ジャーナリストはこの機関を社会に紹介すること、特に2015年12月に合意された ASEAN 経済共同体の枠組みの中に戦略的な役割を持っていると述べました。これは金曜日にジャカルタで ASEAN ジャーナリスト連盟の取締役会の開会式の発言でリー・ユンユン部長が語りました。彼は調査を実施しており、結果は一般の人々の 75% が ASEAN のあまり知られていないだと述べました。彼は ASEAN 諸国のほとんどの人々が組織の名前を理解したが、活動、利益やプログラムを知らないと述べました。彼はメディアの関与は教会に関する正確な情報を提供する際に不可欠であり、地域の最近の問題を提供すると述べました。リー・ユンユン部長によると、流れた問題に関連する社会の誤解から防ぐことと改善し、 ASEAN 経済共同体から作成された挑戦を直面し、機会を利用することができるので、ジャーナリストは重要な役割を持っています。彼はジャーナリストとメディアが社会に全ての ASEAN 経済共同体での機会からアイディアの開発と決定や利益を取ることを支援することができると付け加えました。 ASEAN ジャーナリスト連盟の取締役会は2016年1月5日から8日までジャカルタで実行して、フィリピン、インドネシア、ラオス、マレーシア、タイ、ベトナムの代表が出席しました。 ASEAN ジャーナリスト連盟の取締役会の一つの結果は、情報とメディアの分野での協力を高めるために、ASEAN 社会関係ネットワークと ASEAN ジャーナリスト連盟の間の合意でした。リスナーの皆さん、これでフォーカスを終わります。
RRI World Service to Voice of Indonesia 情報接種情報尊敬ボイスオブインドネシア、ジャカルタのインドネシア共和国ラジオ放送局。海外放送はニュース、情報、エンターテインメントをお送りいたします。皆さん、今でも日本語プログラムの15150952511785周波数の RRI World Service Voice of Indonesia にまだ私たちと一緒に、皆さんも id.poi.co.id インターネットを通じて 聞くことができます。
これで初めのニュースです。ジョコウィドド大統領は健康がグローバル舞台で競争するための国の資本であり、したがって政府は保健セクターに対して強い人材の創生に注意を支払うべきだと語りました。これは月曜日にジャカルタでアンタラ中心を受信した保健所の声明書で、ジョコウィドド大統領が語ったものです。大統領によると、人材が健康であれば国の競争力を促進することができるということです。健康の他に重要な事柄は、次の世代になるであろう健康な子どもの存在です。大統領は、政府が国家の将来をますます輝かしくできるよう、後継世代の子どもたちに追加の栄養食品を提供することに努力すると述べました。大統領は2015年以来、政府は単県に栄養管理の取り組みとして補助食品を提供することにより栄養の問題に対処すると説明しました。それでは次のニュースです。鉄鋼業界のビジネスマンは明るい希望を予想しているので、2017年を迎え楽観的です。これは月曜日にジャカルタで電子メッセージを介して鉄鋼企業協会のヒダヤ・トリセプトロ会長が語ったものです。ヒダヤ会長は2017年1月1日から下落している鉄鋼業界にとってガスの価格から明るい希望を予測することができると語りました。また、まだ進行中の政府のインフラプロジェクトが業界のために支援します。ヒダヤ会長は、鉄鋼業界にとってガス価格の下落は、生産効率と競争力を増加させるだろうと述べました。ヒダヤ会長によると、今年の鉄鋼業界の課題は、安い価格で輸入される鉄鋼から国の鉄鋼業界を保護するということです。国会ステアノファンド議長は、メルボルン総領事館で自由パプア運動 OPM の旗の経緯を4人で歴史犯罪行為だと語りました。そしてこの犯罪行為は1961年と1963年にウィーン条約の法律に違反しています。これは月曜日にジャカルタでスティアノファント議長が語ったものです。スティアノファント議長は、事件の調査は将来再発しないよう念入りに行われるべきだと要求しました。スティアノファント議長は以前パンチャシラに対しオーストラリアの軍事要因により侮辱的な行為を受けた疑惑があると述べました。その際外務大臣が迅速な対応をし、今日も継続されていることを評価するとのことです。それでは最後のニュースです。バンドンのパラヒアガン大学の登山の女子チーム ウィセム・マヒタラのインドネシアの7大陸最古保遠征の著者は、南極大陸の最古保であるフィンセン・マシップ山に赤と白の旗を掲げました。月曜日にジャカルタでアンタラ中心で受信されたプレッシュリリースで、ヒョウジャンの山頂で彼らはインドネシアから持参したアンクルンを演奏すると述べました。南極大陸最高峰で赤と白の旗を掲げたウィセムチームの成功は、インドネシア国家の統一へのトリビュートです。フィンセン・マシップ山の山頂に達するために、ウィセムチームは2017年1月1日から約4日間の旅をし、フィンセン・マシップ山の山頂を征服した最初の2人のインドネシア人女性として記録されました。これでニュースを終わります。エンダーが落ちてしました。
こちらはインドネシアの声です。常夏のジャカルタから日本語放送をお送りしています。
Pesona Indonesia, Bangumyo Okurishimasu.
リスナーの皆さん、Pesona Indonesia です。今日はジョグジャカルタのラランガン滝をご紹介します。グヌンキドルはジョグジャカルタの地区の一つです。地区のほとんどは丘や石灰岩山です。不毛地域と乾季で干ばつが、グヌンキドルはユニークな歴史的特徴性、観光、文化、料理の可能性があります。観光の可能性といえば、この地区は美しいビーチや洞窟、フリンジ観光の旅として知られています。しかしそれだけでなく、グヌンキドルでは白い砂浜ビーチや洞窟、フリンジ観光のような魅力の滝の観光もあります。この一つはラランガン滝です。ラランガン滝は屋外でのスポーツの愛好家のための非常に興味深いアトラクションです。それは美しい自然の景観に扱われるだけでなく、道に沿って非常に挑戦的なトレッキングパースに直面しています。場所はジョグジャカルタから50キロのグヌンキドル地区のガダンサリクにあるラランガン村に位置しています。ジョグジャカルタからはグヌンキドルとクラテンの国境に向けて民間車両や公共交通機関を使用することができます。クラテンとグヌンキドルの国境ゲートの近くに苦難な道があります。そして左側のオートバイ駐車場を見つけることが、パースに従ってください。滝に行くには徒歩することができます。道は岩が多いですので、靴を使用する必要があります。 観光客は奈良岩滝を入るために入場を支払う必要がありません。それは自身の車を持っている場合、駐車料金を支払うだけです。駐車場からは岩畳の通りを歩く必要があります。滝に近づいて大岩にかかっている川に従う必要があります。ラランガン滝の周りには川を流れた多くの大規模な岩があります。乾季には水の排出はあまりないです。したがって訪問者は大きな宝石で運ぶことができます。ラランガン滝は2階で構成されています。滝の下部は底部を構成しています。滝の上部はスライド溝を形成しています。そこでは滝の底部に直接浸して水の鮮度を感じることができます。観光客は滝に向かって非常に困難であるためあまり来ていません。観光施設はまだ完了していません。ここに来てほしいのであれば、余分なスタミナを準備しなければならないことから、地震の物資を持参する必要があります。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。明日もまた他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
インドネシアの声はホームページからでもお楽しみいただくことができます。ホームページのアドレスは www.voi.co.id です。ワルナワルニ、インドネシアの最近の情報でお楽しみください。
リスナーの皆さん、ワルナワルニです。今日はデマに抗議するインドネシア社会団体についてお伝えします。今偽のニュースやデマはサイバースペース内に広がり、ソーシャルメディアでは珍しくありません。ニュースにはふとあるいは検証が難しいニュースのソースは掲載できないので、偽のニュースが含まれてしまいます。ニュースはまた変更的に書かれ、反対側からの意見を掲載しない傾向もあります。デマは頻繁に匿名の情報提供者を表示しています。最近インドネシアのソーシャルメディアで偽のニュースやデマの大声の対応のため、いくつかのソーシャルメディア活動家や社会団体がデマ反対のインドネシアの社会宣言とデマの負の影響の問題を公表しました。リ スナーの皆さん、デマ反対のインドネシアの境宣言とデマの負の影響問題の公表は1月8日日曜日にジャカルタのタンブリン通りでカフリーでの時に開催されました。ジャカルタのほか、この宣言はスラバヤ、スマラン、ソロ、ウォノショボ、バンドンで同じ日に同時開催されました。この活動の実施は積極的にはソーシャルメディアを注射ないので、偽のニュースを広めていない人々を引き付けることが期待されます。デマ反対のインドネシア社会の第一法はソーシャルメディアでデマ反対のグループを形成し、デマを減らす努力をするネチジェの抵抗から始まっています。そしてフォルムアンティフィットナーハスホワクフェンページエングループインドネシアホワクバスターフェンページインドネシアホワクシグループスコーチなどのグループが誕生しました。その後広がり始めた運動はより範囲を広げるためにソーシャルワークショップの普及活動やオンラインルームが代わり、反デマインドネシア社会協会へ投稿されました。リスナーの皆さん、反デマインドネシア社会協会はインドネシアの他の多くの分野で広がり活用しています。彼らはそれぞれの地域で必要とされるアプローチに基づいて独立して活動しました。例えば直ジャカルタでのアプローチはより多くの文化につながります。スロバヤはより多くの学術書につながります。すべてが独立して活動します。人々はデマと戦うために参加することができます。デマに対抗するために国民は Facebook などのソーシャルメディアに広がるデマ反対のグループに参加することができます。リスナーの皆さん、これでワーナーワーニーを終わります。
明日のワルナワルニーでまたお会いしましょう。
RRI World Service Voice of Indonesia 情報接種情報尊敬 Voice of Indonesia Jakarta の Indonesia 共和国ラジオ放送局海外放送はニュース、情報、エンターテインメントをお送りいたします。皆さん、今でも日本語プログラムの15150952511785周波数の RRI Word Service Voice of Indonesia にまだ私たちと一緒に皆さんも id.voi.co.id インターネットを通じて聞くことができます。
音楽の広場、インドネシアのさまざまな音楽でお楽しみください。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はインドネシアのポップ歌手フランキーとジェンのデュエット歌詞をご紹介します。それでは皆さん、まずはフランキーとジェンの曲Kepada angin dan burung を聞いてください。フランキーとジェンというデュエット歌詞は90年代にインドネシアの音楽愛好家に人気な歌手でした。彼らのほとんどの曲は社会生活について語っています。シンプルな歌詞でクパダ・アンギンダン・ブルンという曲は子供に母の愛情深いの感情または周囲の自然環境への愛について語りました。それでは皆さん、次の曲はフランキーとジャンのクレタマラも聴いてください。
Thank you.
フランキとジェンは確かに同期を統合され、特徴的なボーカルを持つデュエット歌手です。彼らの特定的なボーカルと曲で、現在までかけがえのないデュエット歌手になっています。フランキとジェンのバラード曲は国内に非常に人気です。それでは皆さん、最後にフランキとジェンの曲を聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
インドネシアの声はホームページからでもお楽しみいただくことができます。ホームページのアドレスは www.voi.co.id です。
RRI World Service to Voice of Indonesia. Joho Sechu Joku Songgen. Voice of Indonesia, Jakarta no Indonesia Kiowa Koku, Radio Hoso Kyoku, Kaigai Hoso wa Newsu Joho Entertainmento o okuri itashimasu. Minasan, mainichi Nippongo Hoso program no 15150925511785 shuhasu o kiku koto ga dekite. Matawa ID .coi.co.id no on demand audio o kiku koto ga dekimasu. Go iken, go kanso, ate saki, mail voi.co.id, email adresu matawa RRI no Kokusai Hoso, Voice of Indonesia, Japanese Section, Jalan Merdeka Barat, Yonggo, Jakarta. Matawa PO Box 1157 Jakarta Indonesia desu. Sono hoka Voice of Indonesia Facebook to VOI Indonesia Twitter ko miru koto ga dekiru.